皆さんおはようございます。新約聖書のヘブル人の手紙11章には、旧約聖書の物語に登場する信仰によって生きた模範的な人物たちのリストが記されています。ヘブル人の手紙の11章1節と2節を最初にお読みしたいと思います。ヘブル人の手紙11章1節2節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。彼らが寄せた神への全信頼が、さまざまな試練やチャレンジの中にあっても、信仰によって神により頼んで歩むことを可能にしました。それらの登場人物の中で際立って称賛が多く記されているのがアブラハムでした。ヘブル人のこの続く11章の8節から19節に、アブラハムが昔の人々、古代の人々によって称賛を受けたいくつかの出来事が記されています。旧約聖書の創世記12章1節から3節には、父なる神からの招きを受けて、アブラハムはこれに聞き従い、どこに行くのかを知らないで出て行ったことが記されています。相続財産として受け取るべき地、約束の地を目指し、まだ見たことのない場所であったにもかかわらず、ただ神の命令に聞き従って、信頼してアブラハムは出て行きました。個人的なことですが、アブラハムの父なる神へのこの信頼と従順が、ヘブル人の手紙の11章の中でも一番輝いているような気がします。創世記12章の4節から、アブラハムが生まれ故郷のカランを信仰によって出発したのは75歳の時であったことがわかります。アブラハムに対して神が約束されたことは、まだ見たことのない約束の地と、そして彼の子孫の繁栄に関するものでした。もうすでに年老いて子供を設けることを諦めていたアブラハムと妻のサラでしたが、信仰によってなんと25年も神の子孫の繁栄の約束が成就することを待ち望んでいました。この約束が成就したのは、なんとアブラハムがもう100歳を過ぎてから、妻のサラも90歳を過ぎてからのことでした。年老いた二人にとって、イサクは最愛のただ一人の息子でしたから、大変大切に可愛がって育てたことと思います。アブラハムの人生における最大の試練は、この最愛の息子イサクを全焼の生贄として捧げなさいという神から命じられたことでした。この大変チャレンジな出来事の一部始終が、今朝の創世記22章1節から14節に記されています。私たちの人生においても、さまざまな試練が起こります。チャレンジがあります。父なる神はどのようにそれらのことに対して私たちを備えていてくださるんでしょうか。創世記の22章1節から14節を通してご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて あなたが聖書の言葉を通して私たち一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は創世記、旧約聖書創世記22章、今朝1節から14節を見てまいります。お開きください。もう一度創世記22章1節から2節をお読みします。1節、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。創世記の十二章で約束の地と子孫の繁栄を約束された神の言葉を信じて、その命令に聞き従って、アブラハムは出て行きました。そして創世記の二十一章で約束された一人の息子イサクが与えられます。ところが二十二章まで来ますと、アブラハムに突然試練が訪れます。アブラハムを召し出していつも見守り共に歩んでくださった神が、アブラハムを突然放り出すようなことはなさらないはずです。全てが神のご計画の中で、アブラハムの信仰を試すために、神に本当に頼り信頼しているのか試されるために試練が与えられました。私たちの人生においても、自分自身または家族や友人が突然考えもしていなかった危機に陥ることがあります。そんなような時にあっても、神が共にいてくださり、神が働いておられ、ご自分の計画を成し遂げるために全ての出来事を支配されていると考えることができるならば、私たちは心に平安を得ることができます。どのようなことが将来起こるのか全く分からなくても、神が御心のうちに働いてくださっている、支配されていると確信できるならば、神の言葉に信頼して聞き従うことができるようになります。なぜこのような試練が与えられたのか完全に理解できなくても、アブラハムは目に見えない神の約束を確信し、神の言葉にただ素直に従い続けました。このような試練について新約聖書を見ますと、ヤコブの手紙の一章、二節と四節、そして一章の十二節十三節で、ヤコブはこのように試練について教えています。ヤコブの手紙の一章二節、4節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの世もない喜びと思いなさい。信仰が試されると試練が生じることをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。同じ一章の12節、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったときに神によって誘惑されたとは言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑することもありません。神の約束をただ信じて忍耐を持って従い続けることが、信仰の模範者としてのアブラハムの姿でした。2番目に、聖書 読むときの注意点というんでしょうか、見ていきたいと思います。昨年ちょうど今頃ですね、6月の終わりから7月の1週目にかけて、カナダのバンクーバーにあるリージェントカレッジで、学びの機会が与えられました。ウィートンカレッジのフィル・ライケン教授から旧約聖書からキリストを説教するという授業を受けました。創世記から黙示録に至るまで聖書全体に流れる旋律がある、この英語ではメロディックラインと言いますけれども、創世記から黙示録に至るまで一つのテーマが流れている、それが繰り返し繰り返し流れる、クラシックで言うとダダダダーンとかそういうの必ず繰り返されるわけですね。そのテーマに注意して聖書を読むと、またはその主旋律を聞けば、主イエスキリストを必ず指し示している方向へと、解釈へと導かれるということを習いました。創世記22章の場合は、アブラハムが物語の主な登場人物になります。2節で神がアブラハムに、あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れてモリアに行きなさい。そして私があなたに示す一つの山で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいと命じられました。なぜこのような理不尽なことを神がアブラハムに命じた、考える前に、あなたの子、あなたの愛している一人の子という言葉から、救い主イエスキリストというキリストを指し示すこの聖書の旋律、主旋律に耳を傾けるというんでしょうか、見ることが大切です。おそらく皆さんの中には、聖書をよく読んでいる方はすでに新約聖書のヨハネの福音書の3章16節とか、第一ヨハネの4章9節10節の箇所をもう心に思い浮かべた方がいらっしゃるかと思います。続けてこの2節、この箇所を読みします。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったとおりよう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの手紙第1の4章9節、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が示されているのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛したのです。私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。神の人類救済のテーマが、主題が聖書に主旋律として繰り返し繰り返し流れています。この聖書の文脈や細かい詳細に注意して読めば、神がこの試練を通してアブラハムの愛する一人の息子を生贄として捧げることを望んでおられたかどうかも分かります。神は約束の先住民であったカナン人たちが子供を生贄として捧げる行為を忌み嫌っておられました。その神がなんでそんなことをアブラハムに命じられたんでしょう。さらに注意深く22章を読み進んで5節の言葉を見てみたいと思います。5節、それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる、こう言いました。神の命令に聞き従えば必ず親子で生きて戻れるという見えない希望、確信がアブラハムにあったことに気がつかされます。改めてアブラハムの信仰の偉大さに驚かされます。どのように神が救い出してくださるのか、具体的な対策も方法もその時点でアブラハムは知りませんでした。ただアブラハムは従順に神の言葉に聞き従い、神が助けを備えてくださることを信頼していました。 3番目に22章の8節と14節を中心に見てみたいと思います。先週の月曜日から水曜日までお隣の東村山市にある東京聖書学院で開催された牧師研修会に出席してきました。3日間も、出るのは嫌だなと思っていました。ちょっときついかな、夜もありましたし。でも千葉の印西市に行かなくても5月にブレア先生と訪問した際にお会いした東京キリスト教大学院の神学校で旧約聖書を教えているランドル・ショート教授が旧約聖書のサムエル記第1、16章の1節から13節からダビデ王の驚くべき選びと題して講義してくださいました。学問的にも大変充実した内容でした。その中でショート教授は一つの旧約聖書の大切な言語について1時間以上かな丁寧に教えてくださいました。実は今朝のメッセージのタイトルを月曜日の午前中に決めたのですが、その日の午後から研修会に参加できたことが導きであった。特に夕方の講義を聞いてですね、感謝しました。旧約聖書の第1サムエル記の16章の1節の最後に神の預言者サムエルの言葉が記されています。神が、サムエルを通して語った言葉ですね。日本語の訳でもここの箇所さまざまに訳されています。ちょっとこの第1サムエル記の16章の1節の後半の部分を読みしたいと思います。まず新約聖書、ほとんどの方は新約聖書を持ってますけど、私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから、英語では found 見つけたからと訳されています。他の訳、新教堂訳では見出した、または口語訳では王を探し得たからである。リビングバイブルに至っては新しい王に選んだ。そしてフランシスコ解訳では息子たちの一人を王にしようと思う、神様の御心を語っているわけですね、思う。英語の聖書を見ますと備えるという言葉の provide、 または選ぶ、選んだということで chosen、 または選択したということで selected、 メッセージ訳では spotted、 見つけたということふうに訳されています。創世記22章の8節と14節にはこの同じ言語が使われています。8節の言葉は息子のイサクがアブラハムに生贄として捧げる羊はどこにあるかと単純な疑問をお父さんに聞きました。焚き木は背負って、全焼的なために準備はできているけど、肝心の生贄として捧げる羊はどこにいるんですか、イサクは尋ねました。その時のアブラハムの答えが8節の後半です。息子よ、イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。この備えてくださるという動詞が同じ三命令記の16章の1節の言語と同じ言葉が使われています。そして14節の言葉も同様に備える、新約聖書で訳されています。21章の14節、そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエ、このイルエって言葉が備える。今日でも主の山には備えがあると言い伝えられている。また出てきました、備えがある。創世記22章14節でアブラハムが神の名前を名付けた場所はアドナイ・イルエ、英語ではジョホーバ・ジャイラと言います。その意味は広く一般的には主の山には備えがある、主に信頼していけば必ずその山には備えがあると理解されています。けれども第1サムエル記16章の1節と言語の意味の対比、聖書学者ってこういうことをするんですね。こっちから持ってきて、あっちから持ってきて対比する、そういうこと、まあ、掘り下げて、本当に掘り下げて1時間くらい平気で教えてくれるんですけど、言葉の意味には言語の動詞未来形ですけども、見る、選ぶ、備える、決める、選択するという意味があります。今朝のメッセージのタイトルは主はご覧になり心に留めてくださる方である、 主はご覧になり、心に留めてください。神が主語として用いられているこの動詞は、すべてが神の御心のうちにあること、神ご自身がダビデを、サムエル記の場合ですけども、ダビデをサウル王に代わる新しいイスラエルの王に選ばれていた、備えていた、準備されていた、そのことを表しています。そしてアブラハムと、創世記の二十章に戻って、アブラハムとイサクの物語においては、アブラハムの神への信頼を試すために与えられた試練においても、最初からイサクの代わりに代償として捧げられるお羊を、神ご自身がその山の上に用意されていたこと、準備していたこと、そのことをもうすでにアブラハムにイサクを捧げると命じられたときに決めておられたことがわかります。旧約聖書においても新約聖書においても、神が聖書の主人公です。どの物語を読んでいても、創世から黙食に至っても、聖書の主人公は神です。神がご覧になり、心に留めておられたことを選んで備えてくださることが、この言語の意味を対比して考えるときにはっきりと見えてきます。私たちがさまざまな試練に遭遇することも、試練を通してさらに神を信頼することを体験することも、すべてが神のご計画であり、神は私たち一人一人をよくご覧になってくださっている。そしてそれぞれの必要を心に留めてくださる方であることを理解することができます。今朝、7月の最初の聖地ですから、これより聖餐式の時を持ちます。創世記22章のアブラハムの試練の物語は、アブラハムの信頼と従順に応え、イサクの代わりにお羊を備えてくださった、すべてをご覧になり、心に留める神の働きによって完結します。神の約束に信頼したアブラハムは、ただ一人の息子を神に捧げることを通して、イサクをはじめとして、その後に続くアブラハムの子孫への祝福を得ることができました。神に信頼して明け渡し、捧げるときに神がさらに祝福してくださるという聖書のもう一つの逆説がここにあります。いただいたものを言われたら喜んで捧げるときに、さらに祝福を得ることができる逆説があります。冒頭で読みしたヘブル人の手紙の11章の最後の方ですね、17節と18節19節を最後に読みしてお祈りしたいと思います。ヘブル人の手紙の11章17節、信仰によってアブラハムは試みられた時にイサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。こちらのパワーポイントには、象徴的に言えば死者の中からイサクを取り戻したのですという訳を入れました。これから聖餐の時を持ちます。私たち人間の罪の許しの必要をご覧になり、贖いのために神が愛されている一人の子イエス・キリストを私たちの救い主としてお与えになってくださったことを確認し、感謝したいと思います。また今試練の中に置かれているならば、父なる神がアドナイ・ヒリ、ジョホーボ・ジャイラと呼ばれているように、私たちが神に信頼して寄り頼む、必ず神は約束通りに私たちを救い出すために、その備えを準備してくださっている方であることを感謝したいと思います。もう一度今朝の新約聖書の言葉であるローマ人の手紙6章23節の言葉に心を留めたいと思います。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、 あなたの皆を褒めたたえます。今朝の御言葉をありがとうございます。また創世記22章を通してあなたがいつも私たちのことをご覧になり、私たちの心の内をよく知っておられる方、また私たちの願いや祈りに心を向けられ、心に留めてくださる方であることを覚え感謝いたします。今さまざまな試練に直面しているものもあれば、その真っ只中にある方もいらっしゃると思います。どうぞあなたが私たちの祈りに聞き、また心に留め、そして私たちの必要を誰よりもよくご存じのこと、そしてあなたがすでに私たちのために救い主を用意してくださっていることを覚え感謝することができますように、これより聖餐の時を持ちます。あなたが私たちの罪の流れのために私たちの代わりに十字架にかかってくださったことを覚え感謝することができますように、あなたの裂かれた体を象徴するパンを配り、また流された血を象徴する杯を分かち合うときに、どうぞあなたが祝福し共にいてください。今朝の御言葉を感謝し、これより迎える聖餐の時をあなたにおいだねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。